マブルのリーサイド
さあ、いうことで、まあそれもまたもしかすると生活のサイクルが変わってきたみたいな話につながるかもしれないですけど、まあそれこそコロナ禍入った頃とか、そのだから家にいる時間が多かった時とかは、風呂で使える防水用のスピーカーを買って、まあ Bluetooth で iPhone とつないで、まあよく風呂入りながら地方のラジオとか聞いてたわけですよ。でまあその防水スピーカー壊れたことがきっかけになって、まあその習慣がなくなってたんですけども、いつ頃だったかな、まあ、今年に入ってからちょっと改めて防水スピーカーを買って、でここ最近また仕事行く前とか風呂入りながらラジオを聴くようになったんですよ、各局のいろんな曲の、でなんかやっぱね、根本的に俺ラジオ好きなんだなっていう
まあまあまあ、そうですよ、この仕事やってんだもんだ。
あ、なんつったら近親憎みたいなとこあるよ、すごく
そういう言い方してなくていいと思いますけど
なんつったらラジオを好きになったり嫌いになったり本当に、いうのはあってですけど、
なんでしょうね、けどローカルのラジオを聞いてる、まあローカルって言い方失礼ですけれども、
はいはい、
まあラジオって、俺唯一がんあのやりようによっては東京に全然地方が勝つメディアだと俺思ってて、
はいはいはいはい、はい、
全然あのいわゆるまあ日本放送だ聞いてるとタレントさんっていうところがどうしてもあるんですけど、
はいはいはい、
本来そこじゃないところで戦うところだからクオリティは全然地方局のも高いものはすげえあるし、
そうね、しあとちょっとさ、ああなるほどこういう感じのもあるんだ、こういう感じのなんつったらいいかな、番組作りっていうか、そういう地方局ではことをやってるんだなと思ったのは、先週末だっけな、なんか今日はどこのラジオ聞こうかななんつって言って、まあ、日曜日だか土曜日だかの昼間ぐらいに、だからそれこそ先週 B さん日曜日撮ったよね、じゃあ日曜日の昼間かな、こう各局こういろいろ見てたわけですよ、したら多分地方のラジオ局だとまあラテ県営、ラジオもテレビもやってたりとか、まあそこのバックには地元の新聞社がついてたりするわけじゃない、で言うと多分そのラジオ局も主催とか公演に入って、先週マラソン大会をやってる局があったんですよ、それが福井と石川、両方ともその市民マラソンみたいのをやってて、それを両局とも中継してるっていう、のがあって、で福井のやつはなんかチームで駅伝みたいな形で走るみたいな大会だったかな、石川だったかな、どっちか忘れちゃったけど、んでやってて、でその会場から放送してるわけですよ、公開生放送みたいな、でこうあなんかあれですね、なんとか姿のあのなんだ今ゴールした皆さんは、美容室のでかける、ほらシャンプーとかするときにかけるなんか
ポンチョ
羽織みたいなあんじゃん、ポンチョみたいなあれをした姿で走ってますね、みたいな感じで、でちょっと皆さんじゃあこっち来てくださいよ今、みたいな感じで来た
ので、それでちょっとなんていうか、仮装地味たことも遊べるような、
そうそうそう、でなんか段ボールで作って大きなハサミを持って走ってるから美容師さんですかみたいな感じで聞いて、
あれ東京マラソンの市民マンランナー
はいはい、はい、それ であそうなんです、なんとかっていう美容室やってますみたいな感じで、でもこれそのねポンチョみたいのを着て走ってると暑くないですかとかいう話とか、でめちゃめちゃ暑いんですよみたいな話とかありつつ、で合間合間で会場で撮ったリクエストを流していくみたいな感じで、なんだったら、3分インタビューして曲、3分インタビューして曲みたいな、もうちょい喋るよとは思ったんだけどあでもなるほどな、日本放送はさ、まあ、富士山系グループではあるけれどもさ、そういうなんつうのマラソン大会みたいなイベントを主催したりすることはないじゃん、東京マラソンの中継をしたりとかいうことはあるけども、
主催はないな
確かに、そういうだから市民マラソンみたいな、参加のハードルがすごい下がった、だからある意味スポーツではないっていうか、なんつうのイベント、
レクレーション、
レクレーションに近いスポーツっていうのってイベントも主催してないし、うん、中継もしないじゃない、うん、で言うと、あ、なんかこういう感じので、意外とさ、会場でリクエストを受けるみたいなこともあんまやんないよね。
やんないっすね、
うん、あで言うと、あ、なるほど、こういう作り方もあってもいいなみたいな感じのことか。で、逆に同じマラソン大会の中継でも金沢、石川県の方は、うん、これは森脇健児さんをゲストに迎えてて、うん、走る男森脇健児さんを迎えてて、で、まあゴール地点だと思うんだけど、ゴール地点が、あれかな、森脇さんとかはスタジオでなんかこうトークしながら、うん、現場に吉本のだから住みます芸人の方とかがレポーターみたいな感じでいて、今ゴールした方ちょっと話聞いてみますみたいな感じで、で合間合間で交通規制だから、マラソン大会に伴う交通規制が今外れました、うん、みたいな感じの情報とかを入れていくみたいな感じの作りになってて、でなんか森脇さんとかもはそのだからゴールのところでレポートしてる芸人さん、住みます芸人さんとかに、いや君らあれやな、マラソン走り終わった後なインタビューするのって難しいねんでと、うん、息も上がってるし、うん、でそんな中でお前君ら二人うまいなインタビューの仕方みたいなことが言ってたりして
全然違う、
もう金沢だけに置いとくのもったいないね君らみたいなことが言ってて、あ、なんか森脇さんのこのあったかい感じもいいなみたいな、とかあったりして、あ、こっちはこっちで違う作り方、うん、スタジオ回しで作るっていう発想は、うん、もし俺がそういう番組作るんだったらないなと思って、うん、やっぱどうしても現地でっていう風になっちゃうから、そうですね、うんうん、スタジオ回しでレポーターを出すっていうのを、ああなるほどなと思いつつ、で今日は今日でさ、それこそ、まあ、祝日ですので大阪 MBS さん、うん、毎年恒例でしょうね、 MBS 秋祭り、うんうん、MBS ラジオ秋祭りっていうのやってて、で多分普段レギュラーやられてるであろうハイヒールさんお二人と、うん、あとゲストに、まあ、女性芸人さん LF 荒川さんとかもいたかな、うん、とか女性4人でトークしてて1人アナウンサーの人が MC でいるみたいな感じでやってたんですけども、これもだから長井なんとか公演みたいな結構デカめのところでやってますよね、はいはい、でまあおそらくだけども広場みたいなところでステージ組んでやってんだろうなみたいな、うん、途中から聞いたからさ分かんねえからさやってたんですけど、まあ大阪の方が東京よりやっぱりラジオのパワーまだあると思うんですよ、うん、それでだからお客さんもそこそこ集まってると思うのよ、うん、多分今日大阪も天気いいよねきっとね、
うん、多分ね、多分、うん、あ、今日はそうか、日本シリーズもそうないんだ、
はいはいはいだけどなんて言うのかな、お客さんのオーディエンスの声が全然乗ってこないのよだからいや、あのね、ハイヒールさんのトークとかめちゃめちゃ面白かったのよ、普通に聞いててなんだけど全然お客さんの笑い声とか聞こえてこない、割には客席にインタビューとかはしててこれオーディエンスもっと立てた方がいいんじゃねえのみたいな
マイクがちょっと足らなかったか
はいはいはい、
あの本当に、はい、完全に今はちょっと大阪のメディアは甲子園か京セラに力が入ってる、
はいはい
ちょっとリアルにありえそうなことと
しては、ね、全てのオーディエンスを拾うマイクは甲子園球場にぶち込んだ可能性があります、
全然あるそれは
まあなんせほら ABC とかはもう夏の甲子園から始まると全部のカメラが甲子園に行くと言われてますからね
ちょっと大げさじゃなくて本当にこれは東京でもありえることですか、はい、そういうことか、はいはいはい、
それこそ箱根駅伝の時に行ってるみたいなそうそうそうそう
地方局から応援がないと無理っていう、
ね、であれ、いやこれもあなるほどな、近いことはやってるけどこういうやり方も面白いなと思ったのは、うん、なんだっけな、もしかするとレギュラー企画としてやってることなのかもしんないけど、その延長線上であるかもしんないし、今回のその公開生放送に向けて新たに募集したことなのかもしんないけど、うん、なんていうのかな、ちょっと腹立ったことみたいなテーマで、
は
あ、メールで募集したのかもしくはアンケートで取ったのかその場でわかんないけど、それを紹介しながらトークしてくってやつで、はあ、でさなあんまりさ テーマを設けてお客さんから募集するって公開ではあんまやんないよね。アンケートぐらいの感じで。
そう。ハードルは下げとこうみたいなね。
いや、だからもしかしたら事前に募集したのかもしれないけど、うん、あ、なんか紹介しながら、この方、あ、当日参加しますって書いてくれてますみたいなことって事前だったかもしれない。
あ、そうですね。
うん。それで、この方いますみたいので。で、もうこれはこの内容めっちゃ腹立つよねみたいなこと言ってたりとかして。ああなるほど、こういうのも面白いなみたいな確かに喜怒哀楽のどの部分とかって共感しやすいもんね、うん、だからなんかだからステージ上でのトークも弾んでんのよやっぱり。なんかその、まあ、例えばだけど、まあそうね、忍さんとかも多分こうそういうことに関して共感するとこだけど、うん、ちょっとムカついてることみたいなテーマで旦那が、まあ遅く帰ってくるときに LINE で連絡してくると、軽く食べてから帰りますと、
はいはい、
じゃあ家で食うのか食わねえのかっていうのでムカつくとでこれあるよねみたいな感じで、うん、ハイヒールのお二人の顔盛り上がってるわけですよ軽く言うんは枝豆だけ食べてから帰ってくんのかと米を用意しろなのか、それともお茶漬けだけ家で食べるぐらいのことなのか、おかずも何品か欲しいのか具体的に言ってほしいねんみたいなこれ盛り上がってたりとかしててなんだけどオーディエンスが立ってないから盛り上がってとか盛り上がってるのか分かんねえの会長いやだからちょっとこういうやり方は意外と面白いなとか思いつつ、
うん、
公開収録やんなきゃいけない仕事もあるんですよこれから
そうですね、
ああなるほど、
そうですねって俺も同意しちゃったけど、
あ
るでしょうね、
こういうなるほどなテーマをあえて設けてちょっとハードル高いけどもそれをやるっていうのもあるし、うん、どうなんだろう、レギュラーの企画でやってるかどうかは分かんないけども、うん、まあでも新たにねそうやって当日いますってことは新たにね募集したこの可能性が高いんだけど、うん、それでやるっていうのも一個ありだなとか思いつつ、うん、なんかそうやって風呂入りだからもラジオのこと考えてる俺って本当ラジオ好きなんだなと思って
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ、
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
なのね香り君がいるだけで、あのね香り愛しすぎて、君も抱きしめて痛いよ痛いよ、あのね香り幸せな風、あのね香り愛に溢れて、香りプレミアム写真売り切
り。エステ
アルミス、アルミス、こんなことやってるの両親は知ってるの、アルミス、アルミス、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
インサイドライ
ブ。いやだから AM ラジオもね今変革の時を迎えてるわけですよ。
本当東京はまだあれですけど、けど近いところで言うと茨城放送とかもそうですかね。
というのは、
あの早めに、
はいはい、
電波を
AM 電波を止める、
試験的に止めてみますみたいなこと、
はいはいはいはい、まあだからなんつって電波塔といいますかの維持にやっぱりちょっと AM はお金かかると、維持管理保守にお金かかるとっていうと、まあ FM の方が安価安いのかな、
うん、
FM で電波を飛ばす方が保守とかそういうところに関しては安いっていうところで、まあね、まあ昨年ぐらいに一回そういうニュースありましたもんね、その AM をやめるっていう方向性で全体的に全国の AM 局が進んでるみたいな報道があって、でまあだから 関西方面では大阪のラジオ局が京都向けの電波塔といいますか、うん、を、まあ、ちょっともうやめると一旦止めますと。
一旦なのかな、どっちか忘れましたけど、
はいはいはいはいはいはい、っていうね、いろいろあるわけです
よ。ありますよ。
でまだね、大阪なんか AM だけで3波ありますからね、うん、かなりこう戦いも熾烈ですよ。
熾烈ですよね。
全国の中でもなかなかの熾烈さですよ。
そうですよ。だってあくまでも大阪だけで3個であって、近くにはね
ラジオ関西、KBS 京都もあり、
和
歌山放送もあり、ね、それでいうと関西圏っていうことで、まあだから東京っていうかその東京圏でいうと、うん、だから AM は、まあ、NHK が2波と、うん、TQL、それからラジオ R、ラジオ日本
があって、一応神奈川局ですけどね、
はいはいはい、
RF は
だけど、まあ東京圏でいうと入りますし、うん、でいうと AM が6波あると、うん、でいうと大阪も NHK2 波あって、うん、で、ABC、MBS、ラジオ大阪あって、うん、もっと関西圏っていうことで始めると KBS 京都、ラジオ関西で、なんなら和歌山放送も入ってくるってことは8局ありますからね。で言うと徳島のラジオも下手したら入りますからね。四国放送も入りますから、
ね、茨城放送とか栃木放送もそういうことになってくるのかっていうけど、
はいはいはい、
東京では栃木放送はちょっと入んないですからね、やっぱね、
はいはいはい、
茨城放送は電波届いてるみたいですけど、
はいはいはいはい、いやまあ言ったらそんなに必要なのかっていう話ですよね。
セグメントがね、一応エリアセグメントっていうの、はいはいはい、ただ大阪に関してはね、一応関西広域圏で放送しますからね、
はいはいはいはい、いやまあそんな中だから京都での、うん、京都向けの電波、京都に向けた電波を飛ばすのをやめると、
ワイド FM に移行したい、
はいはいはいはい、うん、なってきておりまして、まあいろいろですね変わってるわけですけれども、最近ですね銭湯によく行ってんですよ、うん、週1ぐらいは行ってたりしまして、いいですね、うん、でまあサウナに入りたいなと思ってて、整いたいな欲はありますから、うん、まだ一回もなったことないんですけど、でサウナに入りたいなと思っていくんですけれども、まあ前もちょこっと話したように、まあ、うちの近所の銭湯はサウナに対して人数制限があるというところで、一、うん、回あれかな、同時に12人までしかサウナに入れる権利が渡されないんですよ。
あ、なるほど、
はいはいはい、でそれでサウナ入りたかったら今もうちょっと満員なんでって言って待たなきゃいけなかったりするんですけど、待つのもめんどくさいじゃないですか。サウナ待つのって結構長くなる可能性ありますよ。いやそんでですよ、じゃあいいやつって言って、まあお湯だけ入ったりとかしてるんですけども、まあ先月さ、やっぱちょっと自分でも体絞ろうと思ってた時期でファスティングなんかしてたから、そのやっぱ何の気なしに人のお腹周りって気になるんですよ。
いや、まあ、石川さんらしいですね。
はいはいはい、
俺なんかもう見ないでくれと思いますけど、
はいはいはい。でさ、いやここがさ、いや若者って羨ましいなと思うのよ。それはなんでかっていうと、まあある程度の年齢だろう、30代40代での人だろうなって思う人で、まあ結構スリムだなって思う人でも、うん、なんだかんだでこの浮き輪みたいなゾーンがあるじゃないですか、人間の体には。
私にはいっぱいあります。
はいはいはいはい、
掴めます、
はい、そういうところにスリムだなと思った人でもなんかちょっと乗ってんのよ。なんかちょっと乗ってんのよ、うん、だけど若者のこの体は、まあ大学生とかかなって思う人の腹回りは何も塗ってないのよ、これが。はいはいはいはい、なんかがちょこっと乗ってんの、やっぱ中高年になってきてると。ちょっと乗っちゃうんだよね、俺も。なんかちょっとだけやっぱ脂肪がついてんだろうね、きっと。
気にしなきゃいいのに。
いやだけどさ、より良い体を見ちゃうとさ、悔しいな、羨ましいなって思うじゃん、なんか。
困らないかな。
いや、なんでこいつら若者たちはなんか乗ってないんだって思うわけよ。プ レーンな状態のさ腹筋なのよ。なんか
いずれ君たちも僕たちのようになると思えばいいじゃないですか。そこは
これがだからやっぱ20代後半ぐらいのはちょっと乗り始めてるなんかが
酒なんでしょうかねそれはやっぱね
かもね、
うん、
とかやっぱりこう社会人とかになっていろいろ不規則になったりすると、うん、ストレスでなんかね食っちゃったりとかして乗ってくんのかもしんないけども、でさこれどこの銭湯もそうか分かんないし、その俺が今いる中目黒っていうところのお土地柄なのかもしれないけれども、外国人のお客さん必ずいつ行ってもいるのよ絶対、
うん、
んで、ああこの前もさ、あ今日も外国人の方いるなーなんて思ってたけど、結構混雑してた時間帯だったんで、外国人の方が3人ぐらい入ってたのよ。でまたそしたら新たに外国人の方が入ってきたんですけど、うん、お子さん連れて入ってきてんのよ、
はい、
で、まあ、年の頃なら小学生の、まあ、中盤ぐらいのお子さんなんですけど、うん、で2人入ってきたんだけど子供が、
うん、
髪の毛長いのよ、
うん、
背中ぐらいまであるぐらいの、うん、でさ女の子じゃん。なんかもう年頃の女の子と男に連れて入んないでよと思ってたわけ。今ちょっと年齢も改正になりましたよね、何歳以下みたいので、あの男湯に女の子、女湯に男の子を連れて入れるのは
何歳までですよ。変な意味じゃなくこっちが変に気遣うんですね。
いやそれで俺もなんかめっちゃ気になっちゃ、なんだ、うん、気になるっていうか気にしちゃうのよなんか、うん、でジロジロ見てて変な人だと思われないかとかさ、でも気になるは気になったりするわけよなんか。
こっちが変なリスクを背負うことになるんですよ。
そうそうそうそうそう、
あの電車の中の痴漢と一緒ですよね。
そうそう、でなんかさうっかり勃起しちゃったらとかさ、
それやめてください。
なんかなんかさ別のこと考えてるうっかり勃起しちゃったみたいなこと思った、もう通報されるじゃんそんなの。
それやめてください。勘弁じゃ
ん。ほんでさなんかこっち入ってこなきゃいいな、俺が今入ってる湯船いくつかあるからさこっち入ってこなきゃいいななんて思ってたらさ、なんかその子供たちがさ2人揃って俺が入ってる湯船の入ってきちゃったのよ。
しょうがないですね。
あでさまあまあ、なるべく見ないようにしようなんつって言って、なんで俺のんびりしに来てるのにこういうストレス抱えなきゃいけないんだって思いながら。
あれなのかもしれないですよね。だから自分たちに子供たちがいたらそんなことも思わないとかになるのかですかね。
思わない、わかんないけども、でしかもまた向こう外国人の方じゃない、なんかトラブルになったらさ英語で詰められるわけじゃない。英語なり外国語で
私訴訟だって言われ
て言う勃起してるなっつって、
何で言うの
そんでさなんかもうなんかストレスだなとか思いながら会えてたわけですよ、
うん、
したらこうさその子たちは、俺は湯船で、まあ湯船って言ってもね、そのお風呂が浅めですけども、湯船しっかり使ってたんですけども、その子たちは湯船の縁のところに腰掛けてたんですよ。まあだから足湯みたいな状態にしてたわけですよ。したら、まあ子供だからさ、隠さないのよ、前を。
はい。
したらよ、あれ？パッと俺が顔を上げたら正面にその子たちが座っててさ、一人の子何にも隠してないからパッて見たらさおちんちんあったのよ。本当だ、おなんだ女の子、髪長いから女の子だって勝手に思ってたけど。
多様性ですね。
多様性ですよ。
多様性っていうか、あ、まあまあ、まあ、外国だと髪の長い男の子って普通っちゃうかもしれない。
普通かもしれないけど、それにしたってさ背中くらいまで投げててさ、わちょっと言ってよと。女の子かと思ってすげえ気遣ったじゃんと思って。ほんで、あじゃあもう一人の子も男の子なのかなと思って、うん、こうパッてさその子見たらさ鉛筆みたいなチンチンがボキボキに勃起してんのよ。
すごいこの会話。
お前どうしたと思って、ゴッキゴキに勃起 ってんだよ。ほっさい。どうしたお前と思って。お父さんも何とかしなさいよと、隠すなりなんなり。
なんだろうな、このその報告いらない。西川さんのその報告。
あなたのお子さん勃起しちゃってますよと。
子供は元気な時あるでしょ。だってそれは意味なく元気な時子供はありますよ。
どうしたお前と思って。でもさ、子供の頃ってさ、勃起してたのかな、それ考えると。でもまあ俺結構デビュー早めだったから、小学5年生ぐらいでなんとなくおちんちんを触ると気持ちいいことが分かってたんだよね。でもそれより子供の頃って勃起してたかな、記憶ある。なんでおちんちん大きくなるんだろうみたいな。
ああ、けど俺は割とおちんちん大きくなるタイプでしょ、子供。
どういうタイプだよ。
けどそれが子供の頃が全然それがそういうのにつながると思ってなくて、なんならばちょっと早い男の子とかいるじゃないですか。
はいはいはい。
でプールとかでいじられるけど意味が分かんなかった時期ある。
お前勃起してんなみたいな。
そうそうそう、全然意味が分かんなくて。
それは何かエロいことを考えてたから勃起したの？
じゃなく、多分暑さとか寒さとかで全然。あとトイレ我慢するととか。
それは尿が海綿体の中に入ってるって感じなの
か。俺子供の頃むしろそっちに異常でしたよ。俺トイレが行きたくなると
勃起する。
今思うとね。
ああ、
うん、勃起っていう認識もなかったけど。
俺おちんちんが大きくなるっていうことに気づいたのっていつだったんだろうな。
ちょっと待って、これ配信してるんですよね。
してるよ。今はしてないけど後々配信されるよ。
いいですよね。なんだろう、自分でこれ切りたい。
いや、それで言うとさ、
これ普通にラジオの完璧だったら切ってますよ、これ。生々しすぎて。
トータルテンボスさんの番組で、その抜き差し世論調査っていう、うん、主に下ネタに関することを世論調査するっていうのがあって、で、ま、前にまあつい最近か、親にオナニーを見られたことはあるかっていうテーマで募集したわけですよ。そしたらそのまさに三浦の話した話ぐらい、なんていうの、罪の意識もなく、うん、おちんちんが大きくなって、なんだろうな、なんかだからまあ普通オナニーってまあみんなが思う共通のフォームがあるじゃないですか。オナニーフォームがあるじゃないですか、バッティングフォームみたいな。オナニーフォームがあるじゃないですか。
何も言いません。
はいはいはい。だけどそのあおちんちん触ると気持ちいいなみたいな時ってさ、そのフォームがあること知らないでやってるじゃない。
はい。
でどういうやり方だったか分かんないけど、その紹介したメールの人はかなり独特のやり方で快感を貪ってたんだって。でそれが悪いことだ、別にオナニー悪いことじゃないけど今思うとね、だから悪いことだとも思ってなくて、こうすると気持ちよくなるからって本能の赴くままそれをやってたのをお母さんに見られたんだって。そしたら容赦ないのにお母さんがお父さんに、こう息子がこんなことやってるっていうふうになって、それでお父さんにが、それはどういうことだっていうので呼ばれたんだって、親子両親の前に。それでちょっと今ここでやってみようって言われて、親の前で親にをさせられる初めだったんだって。
石川
もうまあ
売るの
全てがひど
い。インサイドウェアライフ。